新感覚ボードゲームバラエティボードバラ、皆様大変ご無沙汰しております。 MC やです。
毎回久しぶりすぎて分かんないと言ってます、MC 大橋です。
はい、
久しぶりすぎて、
久しぶりですね本当に。
ということもこれ結構毎回言ってる気がするんで申し訳ないっていうか、もう申し訳ないの通り過ごして、誰も見誰ももう期待してないだろう
みたいな。まあまあまあまあ
まあまあ、いろいろ理由はあるんですよ。まあ単純に俺忙しかったりとかもあるし、まあ、参る情熱がね、
情熱が、
情熱がそうです。まあいろいろあるけど、それはおいおい行きましょうか。
そうですね、
まあ、もうすぐゲームマーケットすることもあって、
はい、
告知はしてますか？
告知はあんましてないんですけど、うん、もうなんか告知しといた方がいいかなと、そろそろ。
そうね、ちなみに今回はベストフレンドはまあほぼ在庫ないんで、
はい、
カンコレがちゃんと売れるように今回カンコレを押すというか、
カンコレ押しで、
まあ前回のゲームマーケットでもそうだったんですけど、タイトルで、
はい、
ん？ってこう寄ってくれる人はすごい多くて、
うん、
まあ、実際あと試遊して買ってってくれる人も多かったんですけど、まあもっとより売れるために、まあ単純にね、大きめのポスター作った方がいいとか、そういう大きいポップ作った方がいいっていうのは、まあ結構出店してる人の中でも売り上げ上げるためにね、いろんな議論がされてますけど、まあ、今回ちゃんとカンコレって分かるように、でかいポスター作ってちゃんと売れるところまで売ってみようという作戦で、そこでね、しかも何個もこう新作出したりとかもすると、
うん、
どうしても CU ブースもぶつかっちゃったりとか、2つ宣伝するのもなかなか小さいタグだと難しいんで、今回はちゃんとカンコレがね、在庫1000個1000個あるんで、ちゃんと売ってこうということで、まあ今回はちゃんとカンコレをさらに知らない人に届けれるように、いろいろ準備してるんですよね。俺は全くノータッチなんであれなんだけど、
そうですね、まあコツコツやっておりますが、まあ、言うてもね、まあいろいろやっぱ、まあなんだろうな、もうすでにこのポッドキャスト聞いてる人たちは、うん、まあまあ1個は買ってくれてると思うんですよ。
2個目を買わせる作戦、
まあ、2個目をね、どうしたらね、こう2匹目の土壌を ねいけるかと。
マジでそんな悪度で商法が
考えたところですね、
はい。
まあ、今回はやっぱり なんだろうな、そのゲームマーケットにわざわざ来て、僕たちのブースに来てくれたお客さんに、うん、何らかのなんか感謝の気持ちを表したいなと思いまして、
お
なんかおまけをつけようと、
はい、
おまけもなんかそんなそんでそこらにあるようななんかわかんないんですけどそんなもんじゃなくて、
何そんじょそこらそこなん
で色がわかんないです、なんかシールとか、まあ、なんか篠原遊戯重工とか書いてあるシールとかじゃなくて、
それ大丈夫ですか、ディス
ディスじゃないですか、
カンパッチとかふざけんなみたいな、
カンパッチとかじゃなくてちゃんと遊べるものをね、
うん、
何かおまけでつけたいなと思って、うん、
はい、
ちょっと伊豆崎さんと相談しました、
はい。
そこで生まれたのがこのデン、まあ、デンって言ってもみんなには見えないんですけど、
そう、俺も初めて見ますよこれ。
これです。
何ですかこの四角くて、
四角くて
漢字が、
漢字がいっぱい書いてある、
木面体に漢字が書かれてるんですよ。
そうですね、正方形、まあ、立方体ですねこれ、要は、
うんうんうんうん、
立方体に漢字が書かれており、
うんうん、
何やこの、どこかで見たことがあるような、
そうですね、
まあ言うてみればサイコロ、
はい、
サイコロに漢字が書いてあると。
いやこれはいいんじゃないですか。
つまりこれ一言で言っちゃえばカンコレ二郎です。
カンコレ二郎、
カンコレ二郎、
カンコレ、カンコレ二郎
そこのイントネーションはよく考えてなかったですけど、カンコレ二郎、
カンコレ二郎
です。
いやなんかヤンの発音どっちでもないんだな。
カンコレ二郎。
カンコレ二
郎。いや、カンコレ二郎です。
カンコレ二郎ね。いや、でもこれよく考えたら、まあ、これいいっすよね。
これいいっすよね、これ。
え、これで、振って
振って、遊んでもいいし。
遊んでもいいし
眺めてもよし。
眺めてもいい。でも実際のルールとかつける、別にもう何も
ない。ルールはちょっとつけます。
はいはい。
まあ一応ルールつけるんですけど、まあ、まあ、モンジローもそうだと思うんですけど、まあ、皆さんのね、工夫次第でいかようにでも遊べますと。という形で。
まあ、今は最後、ここに2個しか見えてないけど、え、これは何？どんだけつくの？
予定では、6個入りで。
6個入りで、その1個1個のサイコラ全部、かぶりなしの。
かぶりなし。
グッシュ作りが入ってる。
そうですね。グッシュ。
え、これ、あげんのこれ。
これ、あげます。
カンコレ買ったやつ。
カンコレ買った人には、この、新作、カンコレジロー。
しかもこれここでしかもらえないでしょ、どう考えても。
そうです。あ、今のところ今のところそうです。
すごいじゃんこれは。
この6個入りカンコレジロ6個入りのセットを今回ゲームマーケットでカンコレ買っていただいたお客様には
つけると
サービスしちゃいます、ドドンと。
でもこれはちょっともっと早く告知した方が良かったじゃん。大丈夫ですか、今からでも間に合うか。
間に合いますかね。で、
椿さん、
まあ、言うてもあれなんですよ、言うてもカンコレジロいいなと思ったけどカンコレ持ってるよっていうお友達、
うんうんうん、
まあ、もう一個買えというのもねもう一個買えというのも簡単ですけども、
いや、まあこれだけ売れって話になりますけど、
そう、それも忍びないなっていうことでは
いはい、はい、
これだけでも売ります。
おう、6個入り
で。
おいくらで、いくら、値段は別に言いたくなかったら今はいいけど、
いっちゃいますか。
別にどっちでも、
ね、確かちょっとうろ覚えなんですけど、ここは、
はい、
うろ覚えなんですけど500円です。
はいはい、まあ別にいいんじゃないですか。
6個入り500円で、これカンコレジロ単体でも売りますんで、ぜひともね、もうすでにカンコレ持ってるよっていうユーザー、うん、リスナーの皆さんでもね、カンコレジロゲットしに来ていただければと。
いいですね。
でこれ6個入りですけど、うん、全部でやっぱりその種類数はめちゃくちゃありますんで、
そう、
コンプしようと思ったらね、もう3個
で
も、
あ、コンプができないんだ。そういうことね。
3個でも4個でも買ってくださいと。
実際6個入りではあるが、種類的にはもっと控えてると。
もっといっぱいありますよ。
おお、素晴らしいじゃないですか。
なんでね、これをぜひ買ってください。で、今回新規にね、まあ、新規にっていうか、今回カンコレをゲームマーケット買っていただいたお客様はね、これもタダでつけちゃいますんで、セットで。
前回はね、金のカンコレカード、
そうそう
とかやってましたけど、今回はこれで。
これで攻めようと。
これがいっぱい売れたら、あの時金カード作ったお金を俺に。
キャッシュバックということ。じゃあみんなぜひ
買ってあげてください。
買ってください。
でもこれがあるし、まあちょっとね、プッシュできますね、これがあれば。
そうなんですよ。これ結構いいですよね。手前味噌ながら。
まあ、モンジローファン。
そう、モンジローファンもかなり遊べますし。
まあ、今回、ちなみに、うちらの隣のブースはやっぱり椿さんだったのかな、
のはずです。
まだ語ってなかったんで
そのはずです
はい、
両サイドは、まあ、再企画さんとあとヤボルズのはずですね、うん、
なるほど。これがじゃあ今回の 目玉というか、まあ、ちゃんとゲーム前に来て買う価値あるぞっていうアピールね。
アピールポイントです。
確かにね、後でどこでも買えるのにわざわざ来て買ってくれる人もなんか欲しいよね。
そうなんですよね。特別感みたいなのちょっと出したいな。
で、今回そうなの、ブースってどれぐらい増えたのかな。全くカタログ持ってこいって話なんだけど届いたのにまあまた増えてんだろうな。
前回で300超えてましたからね。
そうね、まあ、あと最初に言ったけど次の大阪ゲームは多分行けないんで。
あ、そうですね。
そうですね、
残念ながら、はい、
なので今回11月の東京、次で、まあ、新作もね、俺も作りたかったんだけど、
うん、
まあ、新作ぶつけんでもなんかあれだなと思って、まあ、出すにしても、まあ、お手製で20部とかそれぐらいのテスト版で、まあ、なんか軽めのゲームを出してもいいかなと思ってたんですけど、タイトルとかそのビジュアルもできてんだけど、
お、
まあこれはブログの方でもしかしたらね、
うんうん、
お披露目するかもしれないです。
なるほど、
テスト版は。
そちらもお楽しみということで。
はい、でゲームマーケットに関してはこんなもんか。
大体そうですね。出せる情報を大体出したかな。
そうね。まあ忙しいんですよ、多分私。
あ、そうなんですか。
いや、まあどう最近。
最近はようやっと仕事は落ち着いてきましたね。
あ、そうか。なんかまあちょっと前に忙しくなるって言ってた
の。そうですね。
いやー、やっぱ仕事が忙しいとさ、僕はちょっと全然違う話になりますけど。ストレスとかってどう返す？溜まる？仕事のストレスとかって。
仕事のストレス、まあ溜まるときは溜まりますよね。
基本的には溜まってない。
あんまストレスを感じない人間なのかな。
へえ。じゃあ結構朝キピッと起きて、今日も仕事頑張るぞ
って。あ、朝の目覚めはめちゃくちゃいいですよ。もうそれは本当に特技って言っても過言ではなくて。
すごいね。そこで不満を垂れることもなく会社に行き。
いや、不満は垂れますけど。なんか仕事行きたくねえなとは思いますけど、朝の目覚めはめちゃくちゃいいっす。
目覚めて、まあ仕事行って、仕事終わって、でもまっすぐ帰ってないもんな。
まあそうまっすぐ帰らないことも
まだ。でもそれがやっぱストレスの解消ってこと？まあそれがなければ結構辛いか。まあ、
それももしかしたらそうなのかもしれないですね。
仕事を寄らずにすぐ買ってこいってのが続いたら辛くなるか。
まあ、ボードゲームがやっぱりなんといってもね。
いや、ボードゲームができるって環境がいいのかな。
まあ、
俺もボードゲーム全然好きだけどさ、なんだろうな、ストレスが溜まると俺すぐ食に行っちゃうんだよな。
あ、
一番、いや、他にも、まあ、自分で言うのもなんか俺結構趣味はそこそこ多いんで、フットサルするとか、
はいはいはい、
プラモデル作るとか、俺最近復活したんですけど、
う
ん、ちょっと話それるけど、新宿に模型ファクトリーっていう、丸いの中に、プラモ屋さんがあるんですけど、そこが1時間いくらだったかな、ほんと数百円ですよ、
うん。
で、そこでエアブラシとかもタダで貸してくれるし、工具セットとかも貸してくれるし、ブースがあって、このパーツ欲しいなと思ったらすぐそこで買えばいいし、
あ、
で店員さんも教えてくれるし、みたいな感じで、そこでもう作れちゃう。色まで塗れて。で、ロッカーもあるんで、
うん、
みたいな。そこでちょっと最近家で子供がいるんで、エアブラシとかシンナー使えなかったんですけど、俺が結構楽しいと。
なるほど。
まあ、あとは、まあ、普通にテレビゲームもボードゲームも好きなんですけど、
うん、
どれもやっぱその趣味とか、時間かかるじゃん、やっぱ。
まあ、そうですね。
まあ、それに一回、ああ、疲れたって帰ってきて、飯だけ食って、あと、飯食いながらテレビも見れるし、
うん、
お菓子バリバリ、お酒一人でガブガブいけちゃうんで、どうしてもね、やっぱ疲れてると、いっぱい暴飲暴食して寝るっていうだらしない生活になってしまうんですよ、
ね。なるほどね。
ただ本当仕事代わりにそんだけボードゲームができるって相当いい環境だな。
僕ですか。
ああ、
まあそうですね。まあ言うても今かなり自由にさせてもらってるんで、まあいろんな方面から。
余命でしょう。
まあ主に余命。まあこれでやっぱりね。
何も言われないですか。
いや言われますよ、もちろん。言われますけど、まあやっぱり。その辺はちょっと理解のある嫁さんをもろたっていう。
まあ、たまに聞いてるらしいからね、これね。
たまに。
聞いてるかな。
たまに聞いてます。
まあ、よくできた嫁でしょうな。
いや、よくできた嫁ですよ、本当に。まあ、これがね、やっぱ、子供ができたってなると、
まあ、大体、ね、
このお父さんたちね。
できると、まあ、できて、その後生まれて、そっから数ヶ月はさすがに、一人にね、嫁を残して。
それはね、
土日休みに行くとかなかなか、
そりゃ、ね、
大変よね。
それはちょっとやっぱり、
ね、まあ、そこはまあそこぐらいはちょっと休憩してもらうわけでしょうね。
だからその時に自分自身がどうなってしまうのかっていうのはちょっとわからないですよね。
ぶっ壊れるみ
たいな。ぶっ壊れるかもしれないですね。
いつもメガネにひびが入って
よれよれになってるかもしれないです。
いやー、だからね、もうちょっとこの情熱をねボードゲームに向けたいんだけど、ボードゲームも新しくもできてないんだよ。
なんですか、最近遊んだボードゲームなんですか。
最近
最近一番最近
最近なんだろうな。本当のボードゲームは多分全然やってないですよ、マジで。
確か偽物のボードゲーム、
偽物の子供と遊ぶようなレベルの、
あ、でもそれはちゃんと
でも神経衰弱のレベルっていうか、
あ、ドイツゲームなんですか。
ドイツゲームって、まあ、っていうかその神経衰弱のルールだけど、まあ、メモリーゲームみたいな感じで向こうのやつとかでやってるね。しかも勝てないしな、
子供に。
しかも最近嘘つかれるからさ、あれこれどこだっけ、どこだっけって言ったら、そこだよって開けると、うっそーみたいな。
着々と。
そうなんですよ。で、まあこれね、しかも、まあもう行ってもいいと思うんですけど、二人目も、
お、
そうそう出てくるんですよ。
マジっすか。
マジで。
え、あと、今何ヶ月なんですか。
いや、でもまだ6ヶ月、7ヶ月ぐらいかな。年明け、
1
月か2月。
え、もう分かってるんですか、性別は。
まあ奥さんは、まあ一人も男だったんで、まあ絶対女の子が欲しいみたいな。それまあっていうのもやっぱ、男ってさ、途中からクソババアとか言い始めるじゃん。
はい、はい。
言ったクソババアとか。
いや、言わないですよ。
親に対してそういうこと、反抗なかった。
反抗ありましたけど。
え、今でもお母さんとお買い物とか行ける、行けるかやん。
行けますよ、別に。行こうと思えば。行かない
ですよ。でもまあ、世間一般的には中学校になったらさ、おかんと二人で地元歩いてって友達に見つかったら恥ずかしいとかもあるでしょ。
中学生はそれ恥ずかしいっすよ、さすがに。
まあでも、まあそうなるじゃん、多分。でも、女の子って言ったら比較的さ、一緒にお菓子作ったりとかさ、
はいはいはい、
まあそれは大人になってもずっと結構、まあ喧嘩するとこもあると思うけど、
うん、
いい関係が続くでしょ。だからどうしても娘が欲しいってずっと言ってたんだけど、一人目の時から。
はい、
まあ、むしろ一人目が生まれる前から、娘用のお揃いのコートとか うんまんするやつとか、
買って、
またいろいろ買ってたんだけど、まあ、結局一人の男でね、二人目もこの前、ジョンパで見に行ったら、通常よりもしっかりとしたおちんちんがついてます。いや、まあ、相当でかかったけど。
マジですか、まあ、もう完全に。
まあ、完全に野郎が出てきます。
いやちょっとじゃ奥さん肩身狭いですね。
まあ、ちょっとかわいそうかなって気もするけど、まあ、男の子は男の子でね、そのママに甘えるのとかは可愛いとこはあると思うけど、まあ、そういう感じで、もう、おまがも大きいんで、より土日に出づらいんですよ。
そうですね。確かに。
だから、ゲームマーケットの時は、まちょっと早いですけど、まあ、出産祝いとしてね、なんか持ってきてくれたら嬉しい。
また何かをこう、
こうていく。
こじきを。
カタログに書いときゃよかったな
ぁ。あー、でも、まあ、その時はまだわかんないですよね。
それ、坂井さん相当やらしいけど。次回ゲームマーかな。
次回ゲームマーで。
子供は生まれましたけど、おむつもミルクも買って与えてあげられませんつ。
まあでも、またね、名誉ボドバラリスナーの皆さんが、
なんかね、ほん
と、何らかのね。
何らかの気持ちは出してくれようかな。まあ、そういうのもあって、まあ仕事も忙しかったり。ただまあでもいろいろやってはいたんですよ。ベストフレンドライブ第2回もやりましたよ。
ああ、面白かったっすね、めちゃくちゃ。
まあ、相変わらずやっぱお客さんは女の人が多かったですよ。
そうですね。
まあ、あそこにもうちょっとボドバラリスナー来てくれたら嬉しいなって気もするんですけど、じゃあもう絶対外れないんだよ、イベント。ほんと面白いんだよ。
どうでした？あの時のお客さん買ってきました？シャツとか。
でも売れてたよ、ちょこちょこ。
ちょこちょこ出てました。
うん。しかも新規の客も多かったしね。
あ、そうなんですよね。前回来てない人が結構いっぱいいたんですよね。うん、
まあ、第1回の時は、平日だったのか。金曜日か。で、今回は祝日で、まあ、3日ぐらいで150席ぐらい、まあ、満員で全部出ちゃったから。
うん、瞬殺でしたね、本当に。
で、だから第3回もちょっと計画しております、年内に。
お
年内で。ちょっとまあ、でも、場所が取れるかは分かんないんだけど、やるんで、ぜひね、俺に一言言ってくれたら、いい席は取ってあげるんで。
本当ですか？
うん、大丈夫ですよ。
お、今回は
今回もやるときは呼んでくる。これ、なんか DM でもいいし、なんか Twitter でも。声かけてくれたら、席取ってきます。
これ本当面白いんで、ぜひ。
そうね。ただ、ああいうライブは結構ある、ありな感じだなと思ってるんでね。ボードゲームと、そういうライブイベント。そうだ、8月の末だっけ？関西ゲームトーク。
はいはいはいはい。
見に行ったんすよ。
どうでした？
めちゃくちゃ面白かったっすよ。
おお。
それは、あんだけね、喋れる人たちが。あとまあよ、イベントの、炭酸の浅戸くんが、うん、まあ司会みたいな感じでやってるんですけど、進行途中でずっとこう、見てるお客さん側が、まあ、用意してくれたサイトから、まあ、スマホとかで質問を投稿したりとか、そのこんなこと聞いてくださいとか、いろんなの受け付けてたから、結構そのリアルタイムで、意思疎通が取れてる感じが面白かったです。
おぉ。
なんか第2回決定したのとか、なんかツイートしてたよ。
へぇ
ー。さすがに次は行けるかどうかわかんないけど、
うん、
でも関東ゲームトークのやりたいって言
ってたよ。おぉ。それはちょっと期待です。
その時にね。
その時にまた
声がかからないみたいな。
あれ、そんなやつらいたっけって。
いや、でも本当面白かった。しかもなんか、お客さんの中では、その、まあ、あの時はポッドキャストの関西に住んでる、まあ、パーソナリティ並べてみましたみたいな感じだったんだけど、うん、そのボードゲームは好きだけどボードゲームのポッドキャストは聞いたことねえみたいなお客さんもちょこちょこいて、まあ本当興味本位でどんなイベントなんだろうみたいな感じで来てて、でもそれでも面白おかしく結構満足度が高いイベントだったんですよ。いやー、なんかそういう風にね、やっぱ何者かになっていきたいよね。
何者か。ちょっとね、なんかあれですよね。なんかやりたいですよね。
なんかやりたいのはあるんですよ。まあ、まあ、やってますけど。なんだろうなぁ。いや、ほんと単純に忙しいよ、俺。
じゃあ、あれっすね、ほんと。ちょっと、ゲーム会とかもまたやりたいなと思ってたんですけど。
いや、それでも、仕切ってくれるんだったらいいよ。顔出すよ。
マジですか、
それは。
じゃあ、なんかちょっと、やりますか。
やってやって。
年内はちょっと厳しいんで。まあ、
いや、ね、年末の、忘年会でいいんじゃない？
あ、忘年会やりますか？
忘年会っぽい感じでやればいいんじゃない？結果、顔見知りのみでもおもろいじゃん。
まあ、よくあるパターン。
そうそうそう。
ボドバラにありがちなパターンですが。
いいんじゃない？今決めちゃいなよ。
やりますか、じゃあ、うん、年末。
いいんじゃない、
忘年会。
12月の末すぎるとね、あれなんで、
中旬ぐらい。決
めて。そうです
ね、ちょっとじゃあ、帰ったらちょっと見ます。
はい。いや、なんだろうな、最近、カメラ部みたいなのを友達作って、
はいはいはい、
写真をパシャパシャパシャ撮りに行ってるんですけど、まあ、そういう趣味もね、増えちゃって、とにかく情熱が分散してる状態
です。いろんな方向にね、
そう、
ベクトルが。大喜利はでも、継続してやってますよね、
だいぶ。そうそうそうそう。
いろんな大会に出たりとか。
この前、中野でやったやつの、まあ、その、普段、ボードゲームやってる友達を見に来てくれたけど、初めて決勝まで残りました、今回は。
おお、それはどんぐらいの規模のイベントだったんですか。
でも、R 藤本さんいました。
あ、マジっすか。プロと一緒に。
そこを押しのけれました。
押しのけたんですか。
押しのけました。最後、なんか、R さんが18点で、俺が、あ、R さんが16点で、俺が17点で、最後の枠に滑り込むっていう。
決
勝枠。
決勝何人出たんですか。
決勝なんか5、6人かな。
ほうほうほう。
でも結構普通の芸人さんも多かったです。
へ
ぇ。まあでもあそこのシステム自体がまあちょっと難しいところもありますけどね。
ほう。
その、早めの勝ちみたいなところもあったから、
うん、
その一問一答みたいなルールもあったので、
うん、
一発しか出せないみたいな。
はいはいはい。
あと結構やっぱ同じ回答に何投もできるのとやっぱちょっと雰囲気も違うんで、
はいはいはい、
運の良さもあったけど、
うん、
でもあれまたでもね、年末か年明けにその主催者の人がまたやると。
お
で、その時に大橋さんの友達ももし、まあ、元々ね、うん、俺の友達も結構何人か大喜利好きな人がいるん で出たいっていい、で出てもいいかもみたいな人もいるんで、
うん、
なんかもしそうやって俺の紹介って感じでも実績も何もないけど、
うん、
そんなんでもいいんだったら出してあげてくださいって言ったら、ぜひ、あ、じゃあぜひ来てくださいよみたいな感じで、
へえ。
で、推薦したのが篠原柳重子の篠原だ。まさか、あいつもが出るかもしれない。年末、年始末だったか年始だったかちょっと
忘れ
て、年始かな。
それじゃあまた近くなったらアナウンスして、
篠原がついに大喜利デビューするかもしれない。おぉ。
それどんぐらい小屋入るんですか。
そこはそんな、でも基本的には大きくないと思うからな。普段とちょっと違う会場になったとしても多分入っても4、50人。そんな行かねえかな、でも多分。
じゃあもしかしたらリスナーのね、方また呼んで。
前回は、バンドのタマ。タマってわかる？
ああ、聞いたことありますね。
ビッテガントロプスミナルブデーみたいな。で、ドラム叩いてる人いるじゃん。うん、中野大将みたいな。
はい。
あの人も大喜利が好きで出てたよ、そのイベント。多分それと一緒のイベントなんじゃないかな。
なるほど。
西野良も出るかもしれんということで。
お、
いやなんかでもちょっとみんなでいろんな趣味やりたいんだよな。
みんなでいろんな。
まあボードゲームもそうなんですけど、うん、もうなんだろう、このリスナーの中でなんか俺と一緒の趣味の人がいればいいんだよ。
どういうこと？例えば。
写真撮りに行ったりと
か。ああ。プラモデル作ったりとか。
プラモデル、あ、そうだね。プラモとカメラ、まあ、ボードゲームもそうだな。
うん。
あとなんかあるかな、俺から。あ、モンハン？
あ、モンハン。それ一番多分実現可能性高いんじゃないですか。
モンハンオフ。
Wi-Fi でも行けるし、みたいな。
いやー、まあちょっと、最近そういう広がりを感じてないんで、またここら辺にいろいろやりたいなと思ってます。
そうっすね。
でもボードゲーム会とかでもすげえカメラ部
増えてますね、最近。周りに本当にカメラやってる人が。
楽しいのよ、カメラやると。
カメラ、そうっすね。
興味ない？
あんまないっすね、カメラ。
なんでこれ分かってる人いないかな。
いや、いいと思いますけど。
やっぱフリッカーっていうね、ツイッターみたいな写真投稿サイトみたいな、SNS みたいなでこう写真アップして、うん、結構、海外の人とかが、アメージングとか、
あ、
この写真大好きみたいな。こうあとはお気に入りシステムもあるんで、ハボってくれたりとかすると結構気持ちいいみたいなね。で結構このカメラの本体で撮られた写真とか、このレンズで撮られた写真とかでいろいろ相当できるんですよ、
うん、
投稿されてるグループとかも、
うん、
でこんな安いカメラで俺と一緒のカメラでこんないい写真撮れんのみたいな。
あ、なるほど。
結構こうなんだろうな、
闘争心というか、
闘争心うん、出たりとか、そういうのが楽しいんですよ。
なるほどね。
俺なんか、だからいつぐらいだったかな、まあ、なんかダムとかを取りに行ったりとかね、 ダム放水とか。
黒部ダム。
黒部じゃないんだけど、まあ、神奈川の方にはそこでダムから水をバシャーって出すか、それを取りに行くとかって結構いろんな人もいたしかな。
うん。
俺なんかすげえ金使っちゃったな。
カメラに。
まあ、本体とか基本のとなるレンズはまあ仕事でも使うんであれなんですけど、うん、まあ、それも26万ぐらいだったし、その後レンズを17万ぐらいと3本ぐらい買ってしまった。
めっちゃ高いじゃないですか。
アホみたいに、やっぱストレスが食と金を使うって方向に出てしまうんでしょ。
なるほど。
いやー、良くないんですよ、でもこれは。
まあ、しょうがないっすね。
しょうがないっすね。こんな感じで、
はい。
大喜利します?
大喜利ありますか?
しときますか、一応。大喜利のお題考えるのもやっぱ自分で大変だな。どうしようかな。大喜利。彼女とのエッセン旅行が楽しくありません。なぜ?
おぉ。この感じすげえ久しぶりだな。
やっとかないとね。
大喜利ね。最近、携帯大喜利とかも投稿してるんですけど、全然ダメですね。
してんだ。俺全然、もう、あれすら見えてないな。子供と一緒に寝たりしなきゃいけなかったりすると。
ああ、もう時間
の制約すら。
彼女とのエッセン旅行が
楽しくありません。なぜ?ここはちょっと辛抱強くに皆さんも聞いてもらうしかないっすね。ちょっとうちらのエンジンが全然もう錆びついてるん
で。そうっすね。リハビリということで。
彼女とのエッセン。まあエッセンありましたからね。
ありましたね。
日本人も行ってましたね。
行ってましたね、ヤフォンブランドの皆さん。
あ、みんなサイン会とかしたの?
サイン会ですか?
してたのかな?
わかんない。
日本人サッカー。すごいな。してたのかな?じゃあ俺行っとこうか。
行きますか。
はい。彼女とのエッセン旅行が楽しくありません。なぜ、はい、
彼女とのエッセン旅行が楽しくありません。なぜ
彼女の性別がブラフだった。
なるほどね。男だったか。
まあそんな感じじゃないですか。
なるほど。
そうね。まあ、そもそも、ボードゲームお題っていうわけでもない感じもあるんだよね。幅広くこれに対してボケていけばいいんですか。
いいっすよ。
あ、ですか。彼女とのエッセン旅行が楽しくありません。なぜ。
昼飯がすべてシャウエッセン。
なかなかアグレッシブ。どっちが決めてんのそれは。
わかんないです。わかんないです。現地の人じゃないですか。
じゃあ俺も言っとこう
か。いきますか。彼女とのエッセン旅行が楽しくありません。なぜ。
巨大ソーセージにテンション上がりすぎ。
どっちがっすか。
彼女でしょ。
彼女が、ね。
わ、まあ、大きい大きい。エッセン行ったことないけど、ドイツ行ったことないでしょ。
完全に想像で
言う。想像ですよ。
うん、行こうか。
彼女とのエッセン旅行が楽しくありません。なぜ。
意外とボードゲームしかない。
意外と
意外と意外でもねえな。
でもね、こういうのにいいんですよ。お客さんがいないとこでやるのも久しぶりだなって感じもある。
ああ、なるほどね。逆にね、この感じ
でもいた方がすげえしょうもないこと言いやすいことが最近分かってきた。
なるほどね、
うん、まあこんなところにしてますか。
こんなところにしてますか。
次のお題とこう。
はい。
ボドゲーランドでがっかりしたこととは。
ボドゲーランドでがっかりしたこと。
まあそういうテーマパークがあるでしょうね。
なるほどね。
ボドゲーランド、
ボドゲーランドでがっかりした。あ、いきますか、じゃあ。
ボドゲーランドでがっかりしたこととは。
ボドゲーランドのマスコットキャラクター、ボッキーマウスが卑猥。
そもそも卑猥だろ。すげえな、まあ、ボッキー。まあね、ボからね。
ボからね。ボつながり。ボドゲーランドでがっかりしたこととは。
マスコットキャラクターが財布の残金を聞いてくる。
買わせる気満々。 いきますか。
お、ボドゲーランドでがっかりしたこととは。
レストランで売っているものが全てシャウエッセン。
そこしか、まあまあまあ、まあ、よう出したわ。ボドゲーランドね、いろいろ言いたいことあるんだけど、あんまりなんかこう炎上したくないからな、俺。
なんすか、なんすか、攻め的な。
まあまあ、
攻めの姿勢出してきますか。
まあでもちょっと大喜利以外もやってみようよ。
え、なんすか。
大喜利以外もやってこうよ。
なんかあるんですか。
すぐ言うゲームとかもうちょっとやんない。
あ、やりますか、久しぶりに。すぐ言うゲーム。
こっちの方がヒリヒリするけど。まああの、練習があったらじゃあ、やったかもしれないけど、どんな50音でも、いそうでいない人名にします。
いそうでいない人名。
これ日本人か外人かで分けた方がいいのかもな。
どっちでいきますか。いそうでいない人名か。う
ん、だからいたらダメってこと
だよ。なるほどね。
外人にしましょうか。
外人っすか。
うん。
なるほど。
で、なんとかなんとかにした方がいいのかな。
まあなんとかなんとかじゃないですか、やっぱり。うん、
まあ頭が合ってればいいからね。
はいはいはい。
これから行きましょうか、じゃあ。出しましょう、出しましょうか。どっちがいいですか。
僕が出しますよ。
あ、わかりました。
なんだっけ。どんな50音でも。
だから50音のどれかを言ってくれればいいですよ。
外人の名前に。うん、いそうでいなそうな外人の名前です、うん。ペ。
ペヤングスクリュ
ー。ペヤング出ちゃったか。
ペ言われてた。もうわかんないです。で、いきますよ。
はい。
ラ。
ラジオスティニー、マルコフ。
なんじゃこれ。いや、もっといきましょう。どんどんいきましょう。どんどんいきましょう。
フ。
ファッサフォッサ。何しんだ。イ。
イガルンチョペロッピ
それも成立しないと思うな、俺。
あれ理想じゃないですか。イガルンチョ、
まあまあね、
ペロッピ。
ペロッピ、ペロッピ。うん。ちょっと次行きましょうか、じゃあ。
次のお題ですか。
次のお題行きましょうか。
次の
お題。ちょっとこの触っていこうか、こんな感じ。でも、これが一番面白かったの。まあ、いいか。どんな50音でも、そこからピロートーク始めます。可能ですか。
そこからピロートークそこがピロートークっすか。なるほど。ちょっとやってみますか、これ。
多分ちょっと長くなるんだ
ろうな。長くなりますよね、それはもちろん。
うん、これは全然俺は頭の中で想像するだけだから、どういう回答が出てくるか全く分かってないけど。じゃあ俺は、とりあえずヤンが出すじゃん。
そうしますか。じゃあ、目。
目玉を舐めてくれてありがとう。違う。そんなピロート
なるほどね。いやー、
いや、いきます。
いいっすよ、いいっすよ。
は
裸のままでいい。
あ、服着ようとしてたの。
そうそうそう、そういうことっす。じゃあち
ちょっと近頃こういうのが流行ってたんだって。これむず、うん、チンチン、チンチン言わないしな。
あ、チンチンなんて言わないです。それで笑っちゃったんですか。
そう。か。
噛みついても、噛みついても、素敵だね。
これちょっとでもですか。でもまあ、これ二人でやってるからあれだけど、いろんなバージョン、いろんな人から聞けたら面白いかな。
なるほど。
わかんないけど、
どういう計画ですか、それ。
いや、単純にこういうゲーム作ったらさ。
ああ、なるほど、なるほど。
ただ、お題が、お題をいろいろ
選択して。お題いいっすね、ほんと。
どんな単語フレーズでも反対にします。まあ、以前やりましたけどね。
反対っすか。
反対。
これ結構難しいやつです
ね。これ難しいよね。
どんな単語フレーズでも
反対にします。
するだよ。
いや、言いますか。
いきますか？いきますか？出しますか？じゃあ。唐揚げ。
生のナマコ。
いきますよ。
はい。お皿。
おちょん。
な、何
分かんない。
何
分かんないです。お皿も反対。おちょんです。
おちょん。
おちょんです。
それは何の意味か。
意味をなしてない。ちょ、今がひどかったな。
いきますよ。
はい。
あ、じゃあ行きますよと。
ギャグ。
はい。
じゃあ。キレッキレの踊り。
ジジイの痙攣。ママチャリ。
パパ車。
どんどん行ってみるか、どんどん行ってみる
か。どんどん行きますか。居酒屋の姉ちゃん。
袴の和尚。行きますよ。マイク。
髪。
え、なんで
分かんない。
全然分かんないのダメ。
マイクの反対全然分かんねえわ。
これまあおもろいけど、もう一ひねりルール言っといてもいいかも。
もう一
ひねり。味方を作る。お題出す方も得点に入れないのかな。
この場で考える。
まあ。そんな感じでね。
こんなところなんですけど。
なんか最近ありませんでした、なんか。
最近っすか。
最近の話とかなんかない。緊急報告まだしきれてないじゃん。
ああ、まあ、あれっすね。前、まあ最近でもないんですけど、まあこの間、ホラボドのね、
はいはいはい、
ホラボドの森さん、でしゃあちぎれや。
まあまあ、もう森はついて
る。うん、まあ、もみさんですね。
なんて呼んでんのか分かんないけど、森さんって呼んでんのか。
いやいや、もみさんです。ホラボドの、いや、呼ぶのは本名で呼んでますけど、もみさんがね、ゲーム会やられまして、
うん、
それにね、お呼ばれしまして、うん、で、そこで、せっかくね、来るんだったらね、収録でも一緒にどうですかっていうことで、
はい、
ちょっと、初じゃないですかね、ゲストとして。
そうね。で、うちらはゲスト出たこと
ない。ないっすよね、実は。
俺行けなかったんだよ、まあ、それも、子供関係のあれなんですけど。
そう。で、ちょっとね、出てきました。
はい。
人様のポッドキャストに。
まあ、結果は聞いてもらった方が早いのかな。
そうですね、ホラボド。
まあ、ホラボドといえば、ホラーが好きで。
ボードゲームも好きで。っていうね、ポッドキャストですけども。そちらにね、パワーナインラジオのナインさんとね、あと、モテゲー男子更衣室の野沢国さんと、3人でゲストでお呼ばれして、やってきたんですけどね、やっぱね、すごい新鮮でしたよね、人様のポッドキャストで喋るっていうことが。
聞きましたよね。
あ、本当ですか。
はい、聞きましたよ。
なんか、どうです、あの頃の MC ヤンに対して。
あれなぁ。いや、別に俺は頑張ってたと思いますけど。
はい。
いや、まあでもあんだけ人数がやるとなかなか大変だよね、進行も。
まあそうっすね。
ボケってボケではね、まあそもそもそんなんじゃないし。
まあそうっすね。まあなんかだから、やっぱあれっすよね。本当に、なんだろう。全然だから何していいか全然わかんなかったですね。
まあせめてね、もう進行の邪魔をしてくるとか。
そう
ね。そこ。放送禁止を連発するとか。
そこまで尖ることもできず。
まあでも呼ばれたら行くでしょ、うちの。
まあもちろん行きますよ。
どこにでも行きますよ、呼ばれたら。
でやっぱなんかね、呼ばれたからにはちょっとね、なんかやってやろう、なんかやってやろうって思ってたら2時間経ってました。
まあやっぱでも日頃からやっぱ面白いネタ食べてた方がいいんだろうな。
まあってことになっちゃいますよね、やっぱね。
なんか最近なかったんですか、面白い話。
面白い話ですか。
面白くなくてもいいよ、なんか。
確かに面白いことやっぱ覚えとかないとダメですよね。
そうね。まあ、俺はでも結構何個かあるけど、まあ別に面白い話でも何でもないんだけど、
はい、
子供が洗濯機に向かってずっと一人で、なんでやねんなんでやねんってずっと突っ込みを入れてるのを見て、こいつ大丈夫かって思
って。何だったんですかそれ
は。わかんない。
何か
練習してたんじゃない、なんでやねん
ものが。
なんでやねんの練習してたんだと思うよ。
洗濯機に向かって、うん。
洗濯機に向かって自分が服脱いだ服をバーンってぶつけて、なんでやねんなんでやねんってずっとやってて。
もしかしたら見えないものが。
見てるのかな
見えるかもしれないです。
なんでやねんなって聞く歌でも結構何個かあんのよ。
お
なんか100円ショップ行って、家でプリントした、写真をプリントアウトしたかったから、まあ写真専用用紙みたいなのあるじゃん。
はいはいはい。
ちょっとツヤツヤっとした、
うん、
でまあどうせだったらいいやつ買いたいからいろいろ見てたんだけど、いろんな種類があるから、
うん、
色鮮やか、すごく綺麗って書かれてるパッケージがめちゃくちゃ色褪せてる
完全にダメなやつじゃない
ですか。全然、まあ、パッケージは別のコーティングだったのかなみたいな納得したけど、
はい、あ、買ったんですか。
買ってないよ置いてあることに納得したって。
あ、なるほどね。
これで成立してんのかみたいなさすが100円ショップだなと思ったり、あとなんかちょっと綺麗めなその外のトイレ、そのなんかレストランとかにあるような、
うん、
公衆トイレじゃなくてちょっと綺麗じゃん、ああいうとこにあるのって、ウォシュレットもついてるしさ、でまあ中も普通に綺麗だっけし、綺麗で、でウォシュレットとかも商品名とかもあるでしょ、
うん、
まあ TOTO さんが出してる何々みた
いな、はいはい、
簡単な名前がついてる、なんかそこもすげえおしゃれな、うん、横も英語で書かれてて、
うん、
なんかウォッシャートイレットみたいな、ウォーターウォッシャートイレットみたいな、なんかそういうのが書かれてたんだけど、まあそれ言葉にするとちょっと微妙かもしれないけど、一応綺麗な書体で、
はいはいはい、
おしゃれな感じで書かれてたの。でその横にガムテープダリって貼られてて、水洗大便所って書かれてる。
わかんないかな。
いや、わかるだろ。なんでやねんとか思
って。優しさっすよ、それは店員さん
の。優しさなのかな。
わかんねえと困るからっつって。
バカなんだと思うよ。たまになんかでもそういうのあるよね。その料理屋さんとか行って、
はい、
まあそんな綺麗な料理屋さんじゃないからね、これは、うん、うちは衛生に気を使ってますみたいなアピールが違う方向に行っちゃってるパターン、うん、
どういうのですか。
ゴキブリホイホイが置いてあるとか、
あ
出るんじゃん
逆にね、
逆になんかああいうのがなんかムカつくんだよ。ムカつくっつうか、まあ
なんでやねん。
なんでやねん。世の中はなんでやねんですよ。
これ結構面白いんじゃないですか。
え、そうなの、
このネタ。
どういうこと。
だからリスナーの皆さんが感じてるなん
でやねん
出来事を。
なん、まあね。まあボードゲームとかに、ボードゲーム関係ない。
関係なが、いよいよね。
今日のなんでやねん。
そうそうそう。
まあ確かにいいんじゃない今日は、まあ、なんでやねんな出来事は、まあ世の中良くしようっていう気持ちが働いたりしますからね。
うん、それをね紹介しても面白いと思います。
来るかな。まあじゃあ募集しましょう。
ちょっと募集してみましょうか、
ね、何年と思った出来事を、うん、まあ投稿してくれたら。
そうですね。
DM がいいのかね一番。
まあ DM でも何でも
ツイートで書かれるとね、
まあ、まあ確かに、ね、ネタバレになっちゃいますから、 DM なりメールなりで、
はい、まあ送ってくれた方にはまあ缶パッチプレゼントということで、
うん、ボードゲームのなんでやねんでももちろんいいですし、そうじゃなくても全然、
そうじゃなくても今日今週のなんでやねん、それがね世の中を良くしていくことになりますから、
ね、そうですね。
なんかちょっと前だとセブンイレブンのさ、あの、うん、コーヒー、
はいはいはい、
すごい問題っつうか言われてたよ。
え、なんですか。
セブンイレブンのさ、まあ、これすごいメジャーすぎるか今更な感じかもしれないけど、アイスコーヒーとか コーヒー作るさサーバーみたいなのあるじゃん、
はい、
あれすごい有名なデザイナーさんがデザインしたの、セブンイレブンのために、うん、すげえ おしゃれな筐体で、
うん、
まあホットもできるしアイスもできるしサイズも普通に大中小できるんだけど、やっぱ書き方が、まあ、まずホットとコールドが書かれてる、
うん、
レギュラーサイズ、ラージサイズとは書かれてる、
うん、
まあ、うちらは分かると思うけど、やっぱ分かんない人もいるのかしんないけど、すげえおしゃれなのにもうそこにもガムテープとか、なんかって、もういろいろ、あったかーいとか書かれたりとか。まあ自動販売機とかもそうだけど、なんであったかーいにしてんだろう、
ね、確かに。伸ばす必要あったっていう。
冷たーい。なんかああいうのがセブンイレブンの店舗ごとに、それぞれ違ったダサさが、店長の趣で。
なるほどね。
ご当地ダサコーヒーマシーンみたいな。ってなんか結構話題になってた。
へえ、なるほどね。
本人デザインした本人はこれ知ってるんだろうかな。
良かれと思ってやったのに。
そうそうそう。そういうね、まあでもボードゲームについてこれ取り上げると多分まあディスになっちゃう
な。あ、逆にね。
なんでやねん。
確かにでもそういうのはね、まあまあやっぱありますよ、ね。
まあありますよ、
ね。まあ、
ちょっとしたところでもあればあります。カタンとかのさ、盗賊もさ。なんかもっとあるだろうみたいな盗賊コマ
形ですか、
形が、
あ
とかね、まあ、あげればキリがないけど、そういうの募集しますか。じゃあ
そういうの全然ですよ、
ありますよね、見れねえよ。前も話したけど、子供が見れる映画っつってさ、見に行ってさ、この当館は子供のお子様の初めての映画のために、映画デビューのために音量は控えめ、照明も落としません。それでは楽しんでください。ブーってなっております。照明が落ちて。照明が落ちて。で、普通に15分ぐらい映画予告が始まって、宣伝のための。そこではバンバン銃撃ってるし、濃厚なキスシーンとかもある、ハリウッドの映画が始まって、周りではもう子供たちが泣き始める。バーン、ブラーン、
マジっすか、
バンバンバンバン。
すごいっすね、それ。
で、それが終わって、ブーってなって、照明が明るくなって、それではお楽しみくださいっつって。アホかみたいな。
それすごいっすね。
いや、あった。これ話せなかったっけかな、まあ、話したかもしれないかもね、ここで。
いや、初めて聞きましたよ。
マジで
初めて聞きました。
俺はもう大爆笑してたよ。ほんとちっちゃいことか、本気で泣いてたからね。地獄、この世の始まりみたい。この世の終わりみたい。地獄。せっかく楽しい楽しい、いろんな電車が見れる映画が始まると思ったら、爆発するし、銃で撃たれるし、キスシーンあるし、みたいな。
いや、それすごいですね。
途中で帰る子いたから、泣きすぎて。
完全クレームもんじゃないですか。
そう、なんかそういうのがあるんですよね、だからね。注意してると、こんな感じで。
そんな面白トークを。
まあでもね、まあ申し訳ないですけど、もっと俺がボードゲームしなきゃダメなんだな。
ボードゲーム
は、ね、まあ逆にね、俺ヤンが引っ張っててくれたらいいと思ってる。
ボードゲームに関して。
こんなこと話したいから、何も知らない大橋に教えてやるっつって。
ああ。
面白いと思うっつって。
ボードゲームはでも、やっぱ、あれですね。ボードゲームは、やっぱ、いろんなポッドキャストがね、
まあ、そうね。
面白おかしく紹介してるんで。
まあ今後もね、
うん、
季節が変わるために、うちらの更新が1個増えると。
四半期に1回。
そう。そのうち年、年が明けることにな
る。年1で、今年も来たかって。
そう。もっともっと、いやもっとゲームしなきゃダメだな、俺。
ゲームしていきましょう。
そうなんですよ。ただ、今月のゲーム感もいけねえしな。まあ、子供の名前とか募集しますか、じゃあ。
やっちゃいますか、また。
ねえ、まだデカ男ですね。
ひどい。
そうですよ、そんな。出産体験とか俺やればいいのかな、その出産。
やりますか、乗っかってきますか、他の。
バレボードさんもやってたしね。
ねえ。
ナインさんもやってたし。
やってたし。
ナインさんとか娘さん、え、どっちだっけ、何つだっけ、忘れちゃった。
忘れちゃいましたね。
どっちだっけ。これから大変だぞってこと言ってもらえる。まあ、子育てポッドキャストもいいかも。子育てはでも楽しいですよ。え、今何分喋ったこれ。あ、49分か。まあ、ちょっと時間あるな。ヤンとか子供は、あんまこういうこと聞いたらカットしますけど。
いや、励んでますよ。
あ、励んでます
か。励んでます。
まあ、あんまりね、どうしても、こういうことを気軽に聞いて、その不妊治療とかしてますとか、なかなかできないんですけど、まあ、本当にね、悩んでる人なんで、まあ、気軽にもね、本当は、子供生まれました、やーいとかは言うのよくなるかもしれないですけど、俺んとこでも全然できなかったな、励んでたけど。
今回ですか。
今回も前回も1年ちょいとか、もっとだ、もっともっと。
マジですか。
もう諦めるかって、もういいわぐらいで、やっぱり、うん、よくでもあるとは思うけど、
うん、
不妊治療とかの診療も受け始めた瞬間とか、やっぱできない。
意外とだから、
意外とね、でき、まあできる人はやっぱすぐできるけど。
いや、なんか結構びっくりしたのが、やっぱ男って、そういう知識って全然ないじゃないですか、うん、言うても。
まあ、女の子でもないかもしれないよね、もしかしたら。
いや、でもやっぱ女の子はある程度分かってると思うんですよ。その、男はだって今日は安全日だからって言われたらもうね、信じるしかないじゃないですか。
本当かっつって。
男はなんか意外と、その辺分かってないんですけど、意外とだから、子供とんどできないんですよ、ね。
まあ、その、タイミング付きにあるうちの、まあ、3日ぐらいとかね、その中でもみたいなの
が
あったりとか。
その、ど直撃でも、まあ 20% とかそんなもんで
しょ。20% 多くて 30% とか言うよね。
だ、本当コンドームって必要なのかなって思う時ありますよね、そういう話を聞く。
まあ、ただその、 ハイランビ的なのも
愛がかかってではないか。
そうね、だからそれ自体がずれてるっていう可能性もあるから、なんとも言えないところもあるけど、なんかできちゃった結構とか絶対嘘だよ、ね、多分
なんなんすか、じゃああれはね、やっぱ今日安全日だからっていうパターンとか
っていう嘘をついてるわけでしょ。
なるほどね、
うん、仕留めるために男
も世の、もしくはあれですよね、あの完全にもうコンドームに全部針刺されてるかどっちか
まあね、そういうことなんだろうと思ってたけどでもやんとかで作ってんだね。
ありがとうございます。
こんなことまあ人前に言うことじゃないのかもしれないですけど
まあそうっすね。
大丈夫ですか、そうやって今日やるわよって言われたら辛くないですか。
辛いっす。
あ、辛い、
辛いっす。しかカットカットで、
ね、いやそこはね、やっぱ繊細な男心っていうのがあると思います
よ。あると思いますね。
まあこれも一種のまあボードゲームという大枠の中でっていうことで、これ乗っけますけど、この話まあ大体でも結婚すると子供できたりとかするとしなくなる人もいますからね。
なんすかね、なんか
普段ってしてたの。
なんすか普段
セックス
うちカットで、ね、
してあんましてなかった。
あんまっすね。
でも作るからやるぞって話でしょ。
まあ、そうっすね。
まあね、それはまあそうね。結局これ難しいところなんですけど、やっぱムードってでも必要だったんだなみたいなことは、
ムード。なんすかね、もう結局、なんすかね、ムードもそうですけど、それ以上に、なんか男はどんどん衰えていく生き物なんだなっていう。
そっちそっちか。
そんな感じをしますね、ほんとに。
なんで、どういうことですね、具体的に。立たないってこと？
いや、それはないですけど、それはないですけど、なんか、やっぱ中学生の頃
と、あ、テンション上がんないってことね、そういうこと
に対して。今と比べたら、なんかもう、
あ、そうなんだ。そこはまあちょっと俺違うかもしれないけど、
それはやっぱ人それぞれですけど、うん、そこは、
まあでもそういうことはね、なんか一個不安じゃねえ、不満みたいなのがあるとやっぱ 100% 乗り切れねえみたいなところもあるから、人が分かってほしい生き物ですからね。俺今頑張ってんだぞみたいなことか、今まで辛かったんだぞみたいなことはお互い話し合った方がいいよ
ね真面目ですね。
真面目に俺はだから俺したいときはちゃんとメール打つもん
マジっすか。今日
一試合どうでしょうでもこれ結構人に言うとやっぱ驚かれるんですけど。
あ、そうなんですか。
あ、なんつうか、多分なんでこんな話したかっつうと、
うん、
いや結構その、ね、ボードゲームまあボドボド暴走、
うん、
ボードゲームボードのコーディさんとか何さんとか子供生まれたっつってるから、
うん、
今後、まあ、もしかしたらセックスレスにねなんかならないようにね、うん、こういうのがあるぞっていう。
なるほどね、こういう方法もあるぞ。
そう、あの子供できると、
うん、
これまで以上に夜の営みが段取りが必要になるわけです
よ。ああ、億劫な感じになっちゃうわけですか。
そのまあするということは、遡ってくるね。まあ、子供を早く寝かせなきゃいけないとか、
うん。
子供を早く寝かせるってことは、ご飯をここまでに食べなきゃいけないとか、
うん、
お風呂入れなきゃいけないとか。次の日仕事があるんだったら、まあ、あんまり遅い時間にずれ込むまでやんなきゃいけないとか言ったら、これ全部段取りじゃんか。
そうっすね。
そこにはもうムードも何もないわけでしょ。
はいはいはい。
だってその場のノリでね、ツンツンツンツンとかって始まんないわけとなるともうここはもう昼間とか朝から今日の夜はしたいですってことをその何のムードもなしに言える関係にならなきゃダメなんです、
う
ん、
なるほど。
でも結局まあ女性の方もそりゃしたい時はあるわけですから、
うん、
そういうのを言える関係性を作んなきゃダメ
なんです。なるほどね。
ムードでお前のことが大好きだみたいなとこから始めるのはもう無理なんですよ。
一回子供が生まれちゃうと。
そう、特にね、
うん、
生まれる前もそういう時あるかもしれないけど、
うん、
なのでうちはメールしといてということは、まあじゃあ今日早めにご飯作っとこうとか、
うん、
早く寝かせるみたいな作戦になるってわけです
よ。なるほど。
結構実践してもらうとね、結構 ありがとう大橋さんみたいな話も聞くんですよ、この方法を教えてから。
ほう、
まあ、つまり、まあ、しょうがないですけど、子供がいるときはもうスポーツ的な感じでいける間柄になっておかないとダメだぞと。
なるほど。まあ、
そのムード、今までずっとね、子供がいるときはもうムードできたかもしれないけど、それはやめて、スポーツだと。
もう試合だと。
そう、試合、
これはね。
まあ、J リーガーの選手だってね、野球選手だって、2日後試合だから、今日は休んだ、ちょっと軽く運動するみたいなのあると思うけど、それと一緒ですよ。
なるほどね。
それは何のムードも何もないですから。まあ、それでも楽しむの間柄になるのが一番っていうのを、あと気持ちをね、下世話な感じですけど、オープンにしてやっていくのがいいと思いますよ。
なるほど。
それで楽しめる。体に変わったらいいな。
なるほどね。己も変わって
。そう、己、お互いに変わっていかなきゃいけない。
なるほどね。
義務と感じれないように。それでも楽しんだ、みたいな。
なるほど。深いっすね。
そう。変わっていかなきゃダメだなと思いますね。という感じで、頑張ってください。二人の時はいいよ、ほんと。出てからよ。出てから。
子供はね。
いや、よく周りでも大体そう思うんだよ、と思うんだよ。
あの、やっぱり、なんかやっぱ、物心ついた頃には、うん、両親のね、そういうのを目撃したりとかもあるわけじゃない
ですか。したことある？
ありますよ。
マジで？
いや、最中じゃないですけどね。
うん、
最中じゃないですけど、こう、子供の頃に朝起きて、親の部屋行って、わーっつって、布団の中潜り込んだら、うん、あれっつって。
裸ん坊だな。
あれみたいな。いや、裸ん坊ではないけども、
ほうほうほう、
なんか、くせえな。なんか、いかくせえな、みたいな。
まあ、あるだろうな。
あれは結構ね。あの、でも当時分かんなかったんですよ、それは。その意味については。
それは分かんない
よ。まあ、もう、枕元にもう普通にゴム置いてありましたけど。
へぇー。
これは何だろうぐらいな感じで見てましたけど。
そこ、まあ、でもまあ、それいい過程ですね。ちゃんとやってんだから、やること。
成長してね、やっぱあの意味を知ったときは、まあ、それなりに衝撃を受けましたよ。あ、そういうことだったんだ。
まあね。いやー、そうかな。またでも、ここら辺の話題に関してはいろいろね、深い話もできると思うんで。
深い話。
別のポッドキャストも立ち上げますか。
性について。
そっちだったら週1でいけるかもしれない。
性についてのポッドキャスト。
今日のゲストはこちらの方ですっつって。性について語りたいとかつまりっていう
大人の保健体育っていう
でもね、あるじゃないですか。でも結構みんなさ、それぞれのさ、多分持論みたいなのがあるでしょ、多分
そう。あると思います。うん、1回限あると思います。そういうのはやっぱみんなね、
やるか。
大人の保健体育、
単純に情報交換とか
どうしてやっちゃいますか。
いいんじゃないですか。どこかの iTunes ミュージックさんのポッドキャストのどこかのところにアップされてる。どこかの、どこかのジャンルでアップされてるんです。じゃあそんな感じで今回はまた雑談でしたけど、
はい、
とりあえずマーケットよろしくお願いします。
お願いします。
さよなら。